マルコによる福音書第一章21節から28節。イエス・キリストの生涯その15。権威あるもの。それから一行はカペナウムに入った。イエスは早速安息日に街道に入って教えられた。人々はその教えに驚いた。イエスが律法学者たちのようにではなく、権威あるものとして教えられたからである。ちょうどその時、汚れた霊に疲れた人がその街道にいて、こう叫んだ。ナザレの人、イエスよ、私たちと何の関係があるのですか？私たちを滅ぼしに来たのですか？私は、あなたがどなたなのか知っています。神の聖者です。イエスは、彼を叱って、黙れ。この人から出て行けと言われた。すると、汚れた霊はその人を引きつけさせ、大声を上げて、その人から出て行った。人々は、皆驚いて、互いに論じ合った。これは何だ？権威ある新しい教えだ。この方が、汚れた霊にお命じになると、彼らは従うのだ。こうして、イエスの評判は、すぐに、ガリラヤ周辺の全域、至るところに広まった。
イエス・キリストのご生涯を順を追って見ていくシリーズですが、今日で15回目です。マルコによる福音書1章の21節から28節を取り上げます。今回のこの箇所が教えているのは、一言で言いますと、イエス様には権威があるということです。イエス様の権威、これが今回のテーマです。権威というのは、聖書では人に承認と服従を要求する霊的、精神的、道徳的、社会的、または法的威力のことです。まあ要するにこう武力で脅すとかそういうことではなくて、その人の内面からこう湧き上がってくる何かのこの圧力、言いようもなく従わざるを得ない雰囲気にさせる、そういう力、これが、権威というものですね。イエス様はどんなふうにご自分が権威あるもの、権威者だということをお示しになったんでしょうか。そしてイエス様が権威あるお方だということと、今の私たちにそれがどんな意味があるのか、イエス様が権威者だと私たちにどんな祝福がもたらされるのか、これを今日は考えていきたいと思います。まずは今回の箇所を丁寧に見ていきます。イエス様の権威、前半はこの箇所に書かれていることを見ていきます。まずは律法学者たちと異なる教え方をイエス様はここでしています。21節。それから一行はカペナウムに入った。イエスは早速安息日に街道に入って教えられた。1月8日のメッセージでイエス様がナザレという、ご自分が育った村に戻られて、そこの街道、シナゴーグといいます。ユダヤ人が礼拝をしたり集会を持ったりする、そういうですね、礼拝施設とコミュニティセンターを兼ねたような施設があります。この街道で安息日に行われていた礼拝式に参加なさった、その場面を見ました。その時に当時のシナゴーグで行われていた礼拝式の様子を紹介しました。当時安息日で行われていた街道の礼拝では、モーセの御書、トーラーと言いますが、3年サイクルでそれを朗読したんですね。そしてその後、そのトーラー、読まれたトーラーと関連のある預言書が読まれました。旧約聖書の預言者たちの言葉のどれかが選ばれて語られたわけです。さらにその後、聖霊、おすすめですね、聖霊と呼ばれる、礼拝メッセージが語られたわけです。この朗読誰が担当するのかとか、 あるいは奨励を誰が担当するのか、これは街道司と呼ばれる人が指名をしたんですね。今日はあなた朗読してください、じゃああなたが今日はおすすめをしてくださいというふうに言ったわけです。イエス様は久しぶりに帰ってきましたから、その時は街道司に指名されて、朗読とそしてメッセージもイエス様はなさったわけです。今回イエス様はカペナウムで同じように安息日の礼拝に参加なさいました。イエス様はこの時もメッセージを語るように依頼をされたということですね。22節、人々はその教えに驚いた。イエスが律法学者たちのようにではなく、権威あるものとして教えられたからである。参考資料にも書きましたが、律法学者というのはモーセの律法を研究する学者さんのことです。神様がイスラエルの国、イスラエルの民に、あなた方はこのような生き方をしなさいねと、私はあなた方をエジプトから連れ出した神だよ、だからあなたたちはその私の愛に応えるためにモーセを通して与える律法を守って生活してねと、これがモーセの律法です。イスラエルの国というのは長い歴史を持っているわけですけれども、ソロモン王という王様が亡くなると南北に分裂をいたしました。ダビデ王、そしてソロモン王の時にイスラエルの国は大変繁栄をしたわけですけれども、国が2つに分裂して国力が小さくなってしまいます。そればかりか、北王国はアッシリアという国に滅ぼされます。南王国はもう少し長生きするんですが、バビロン、新バビロニア帝国によって滅ぼされてしまいます。そしてそれぞれ多くの国民が外国、アッシリアやバビロンに連れて行かれてしまったわけです。これを捕囚と言います。アッシリア捕囚、バビロン捕囚というふうに言います。ユダヤ人は神の民、神様が選ばれた特別な民にもかかわらず、どうして国を失うことになってしまったんだろうか。国が滅ぼされてしまったユダヤ人たちは絶望状態の中でそのように自問するわけです。出した答えは、自分たちや先祖たちが神様がお与えになったモーセの律法を無視して偶像礼拝に走ったり不道徳な生き方をしたりして、しかも神様が警告のためにたくさんの預言者を送ったにもかかわらず、その警告を無視し、むしろ預言者たちを迫害して殺したりするような真似を自分たちは行ってきた。だから自分たちは教育的指導を神様から受けているのだ、教育的指導としての裁きを受けたのだと、彼らはそんなふうに悟ったわけです。だからこれからはモーセの律法を大切にしなきゃいけないよねと、そういう機運がこの捕囚の民の中で盛り上がっていったわけです。そしてこのようにして、モーセの律法を守ろう、でもモーセの律法って何を教えてるんだろうか、これがなかなか難しい。そこで律法学者と呼ばれる人たちが登場して、モーセの律法に一体何が書かれているのか、どういう命令が結局モーセの律法なのか、そしてこの命令、モーセの律法を守るって具体的に言うとどういう行動をしなきゃいけないのか、どういう行動が禁じられているのか、これを、研究する必要が出てきたわけです。例えばあなたの父と母を敬えっていう命令がありますよね。父と母を敬う、いい言葉ですよね、じゃあ具体的に何をすることがこのモーセの律法の父と母を敬えという命令を守ることになるのか、何をすると違反したことになるのか、 立法学者たちはそれを研究して分析して、そしてそれを人々民に教えたわけです。これが立法学者の始まりです。旧約聖書の時代で最も有名な立法学者はエズラという人です。エズラ記とかネヘミヤ記に登場する人です。ですからもともとは大変、真剣な思いで研究を始めたんですよね、この立法学者たち。ところが長い時間が経つうちに、どんどんと彼らはこう新しい規則を生み出すようになっていきました。こうモーゼの律法を守るために研究していたんですが、だんだんと研究のための研究になっていってしまったんですね。モーゼの律法は一体何を教えてるのかっていうところじゃなくて、だんだんとこの性質が変わっていきました。で、新しい規則がどんどん生まれてくるようになったんです。モーセの律法の命令というのは、律法学者によると613個の命令からなるそうです。で、その一つ一つから数十から時には千数百ものこの新しい命令というものが作り出されたんですね。父と母を敬えっていうのはこういうことですよと。だからあなたたちはこういうことをしなきゃいけませんよ、こういうことは禁止ですよ。最初はモーセの律法を解釈してそれが生まれていったんですが、今度は出てきたその解釈からまたさらに新しい解釈、新しい命令っていうのが生まれてきて、もう膨大な数の、まあ、規則が生まれていったんです。これを福音書では言い伝えというふうに呼んでいます。そして福音書の時代になりますと、この言い伝えの方がモーセの律法そのものよりも重視されるようになっていったんですね。福音書の時代の律法学者たちは人々を教えるときにどういう教え方をしたのか。以前活躍した律法学者たちの教えを引用しながら語りました。例えばこの律法の教えについてラビ A 先生はこういうふうに言っている、ラビ B 先生はこんなふうに語っている、さらにラビ C 先生はこんなふうに教えた、だからあなたたちはこうすべきです、そういう教え方をしたんです。過去の学者たちの教えを用いて自分の教えを権威づけようとするっていうのが福音書時代の律法学者たちの教え方だったわけです。しかしイエス様の教えは違いました。もう聞いただけでカペナウムの人たちは全然違うぞって気づいたわけですね。例えばイエス様は、誠に誠にあなたに言います、よくおっしゃいますよね。誠に誠にあなたに言います。日本語だと抜けてますが、原文では私がっていう言葉がついてるんです。私があなたに言いますよ。過去あの先生はこう言いました、あの先生はこう言いました、あの先生はこう言いました、この先生はこう言ってます、だからあなたはこうしなさいじゃなくて、私があなたに言うよ、こうしなさいっていうふうに言ったわけです。あるいは求めなさい、そうすれば与えられます、探しなさい、そうすれば見出します、叩きなさい、そうすれば開かれます、こう短い印象的な言葉で命じていますよね。その教え方はまるでモーセの律法の中で神様があなたはこうしなさい、あなたはこうしてはいけませんっていうふうに命じていらっしゃるのを彷彿とさせるような、まさに神が人となってここにおられたらそういう喋り方をするだろうなというような話し方をなさったんです。あるいは王様が家来や国民に命令を下すのに似ているわけです。22節で権威あるものとして教えた、権威あるものとしてと書かれています。これは イエス様が神または王様であるかのように人を教えたということです。事実イエス様というお方は三位一体の神様の第二位格、父子聖霊なる神様の第二位格、子なる神でいらっしゃいます。その子なる神が人となって地上に来られたのがイエス様です。またイエス様はやがて世界を統治する神の国の王ですね。イエス様が権威あるもののような教え方をしたのは至極当然のことだったわけです。イエス様のその教えを聞いた人々はびっくり仰天しました。他の律法学者たちと全然違ったからです。心をつかまれて揺さぶられるような思いになったんです。ただしまだ目の前にいるこの方が何者であるかを明確に悟ったわけではありません。ただイエス様のその迫力に圧倒されている状態です。しかしこのイエス様の正体にいち早く気づいた存在がおりました。これが23節、悪霊による証言を見ていきましょう。ちょうどその時、汚れた霊に疲れた人がその街道にいてこう叫んだ。そのように書かれています。汚れた霊、これは悪霊と呼ばれる存在です。この悪霊の起源については聖書のあちこちに断片的にヒントのように、書かれているだけなんですが、それをまとめていくとだいたい次のような状況だというふうに考えられています。まだ地球やアダムが創造される前、神様はたくさんの天使を創造なさいました。でその中にはサタンと後に呼ばれる、悪魔と後に呼ばれるようになる天使もいました。彼は天使のリーダーの一人です。天使の頭の一人です。このサタンは創造されたばかりの地球の管理が任されます。できたばかりの地球というのは今のようなね、この海と緑に覆われたそういうところではなくて宝石に満ち溢れていたそうです。そこの管理を任されていたのがサタンだったわけです。ところが後にサタンは傲慢になって神様に取って代わろうとして反逆をいたします。この時すべての天使のうちの3分の1、まあ、総数が何人かは書かれてないので分かりませんけれども、全体のうちの3分の1がなんとサタンに従って神様に反逆するんです。これが後に悪霊と呼ばれたり汚れた霊と呼ばれたりする存在です。サタンと悪霊の軍隊は神様に戦いを挑みますが敗北をします。そして地上に落とされてしまいました。でサタンは地上の支配権を失いまして、代わりに選ばれたのが誰ですか？アダムです。アダムが地上の支配者として創造されることになったわけです。直接神様と戦っても勝てないことを思い知らされたサタンは戦略を変更します。神様の計画をぶち壊すことによって神様の名誉、神様は全知全能ですよね。その神様の計画をもしぶち壊しにすることができれば、神は全知全能でないということになります。神様の名誉が地に落ちることになるわけですね。まあ、そういう神の計画を邪魔することがサタンの新しい戦略になったわけです。特にサタンが目をつけたのが神様が愛してやまない人間たちです。 まあ、人間というのはアダムはサタンが持っていた地上の支配権を代わりに与えられた存在ですから、まあ、人間もというのはサタンにとっては憎き相手でもあるわけですね。この人間に罪を犯させて神様から引き離して、まあ、すると神様は救いの計画をお立てになるわけですが、その救いの計画も台無しにしよう。サタンと悪霊たちは考えました。そしてサタンは配下である悪霊たちを使ってあの手この手で人間を攻撃してきます。悪霊たちの最も顕著な攻撃が罪への誘惑です。アダムとエヴァに対しても行いましたよね。食べてはいけませんよと言われていた禁断の粉、これを食べると素敵だよ、これを食べるとあなたは神のようになれますよ、そのように語って罪を犯させたわけですよね。罪を犯す前はそれが大変魅力的なものであるかのように悪霊たちは偽ります。しかもそれやっても大したことないよ、むしろいいことが待ってるよ、そういう嘘をつくわけです。そして罪を犯すとどうするかっていうと、今度逆にお前はもうね大変なことをしてしまった、これで神はお前を愛さなくなった、お前は神に呪われていると、これまた嘘をつくわけです。そして絶望させようとします。神様に対する信頼、神様に対する愛の思いを削り取ろうとするわけです。時にはオカルト的な方法で攻撃をすることもあります。まあ、めったにありませんけれども、たまにそういう話を聞きます。人間に取り付いて内側から支配しようとするんですね。いわゆる悪霊付きの状態です。悪霊に取り付かれた人は単なる精神的な病気では説明がつかないような状態になります。まあ、心の病を負った人の中にはこう見えないものが見えたりね、突然恐怖に、怯えて叫び出したり、まあ、そういったことをなさる方もいます。しかしそういう病気ではもう説明できないような現象が起きたりもするんです。例えば聖書の中には太い鎖を引きちぎったり、つまり人間ではとてもとてもそれは無理だろうっていうパワーを発揮したり、自分や周りの人たちを傷つけたり、墓場に住んだり、獣のように昼も夜も叫び続けたり、まあ、そういった様子が描かれています。カペナウの街道にもそのような悪霊付きの人がいました。しかし礼拝式の前半はおとなしくしていたようです。特に混乱があったっていうことが言われていませんので。しかしイエス様が話し始めると悪霊はその人の口を用いて叫びました。じゃあ何と叫んだか、24節、ナザレの人イエスよ、私たちと何の関係があるのですか、私たちを滅ぼしに来たのですか、私はあなたがどなたなのか知っています、神の聖者です。そんな風に叫び出したということですね。まあ、新改訳割とこうやって丁寧に書いてますけど、多分ものすごい口汚くこれは罵るようにして言ったんだと思います。人間の先祖であるアダムとエヴァはサタンの誘惑によって禁断の木の実を食べて罪を犯してしまいました。その結果人間もさっき言ったようにこの地球は人間の管理下に置かれましたから、その管理のもとにある地球も合わせて呪われてしまったんです。しかし神様はすぐに人間や地球を滅ぼそうとなさらずに救いの道を用意してくださいました。その時サタンに対して神様は次のような言葉を語られました。創世記 3-15、 これはアウトラインの方に引用してあります。創世記 3-15、 私は敵意と敵意をお前、これはサタンのことです、お前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く、彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ、まあ、かかとを打たれるのと頭を打たれるのとどちらが致命傷になるかといえば、頭をやられた方が致命傷になります。これは救い主が誕生するよという最初の予言です。救い主であるイエス様は十字架と復活によって人類に罪の許しをもたらしました。そして罪から解放してくださいます。それだけでなく、最終的にはサタンや悪霊たちを滅ぼしてくださるんですね。そのことは黙示録を見ると予言されています。そしてこの創世記3の15に書かれている予言なんです。救い主はサタンの頭を踏み砕き滅ぼす。この言葉はサタンに向かって語られた言葉ですから、サタンもその配下である悪霊たちも創世記3の15の予言のことはよく知っています。だからこの悪霊は救い主が目の前に現れたのを見て震え上がったんです。そしてどうかほっといてくれと懇願したわけですね。ではイエス様はどうなさったでしょうか。25節、イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出て行けと言われた。当時ユダヤの宗教的な指導者であったパリサイ人の中にも悪霊を追い出す人たちがいました。彼らは根気強く悪霊に取りつかれた人に話しかけて、なんとかその人に取り付いている悪霊の名前を聞き出そうとしたそうです。で、首尾よく名前を聞き出せたなら、それからその悪霊の名前を呼んで何々を出ていけというふうに追い出したわけですね。これが当時の一般的な悪霊の追い出しの方法だったわけです。イエス様も外国の地方でゲラサ人の男性に取り付いていた悪霊レギオンを追い出した時に、あなたの名前は何かと、レギオンです、そうやって名前を聞き出して追い出しておられます。しかしこの度イエス様は長々と悪霊と話をして時を過ごそうとはなさいませんでした。黙れ、出てけと、たった二言で済ませていらっしゃいます。じゃあどうなったか。26節、すると汚れた霊はその人を引きつけさせ、大声を上げてその人から出ていった。そもそも悪霊というのは神様に逆らう霊ですよね。神様に逆らうのが基本である、その悪霊が言うことを聞かざるを得ない、抵抗することできずに追い出されてしまう、そういう力をイエス様はここで発揮していらっしゃるわけですね。では周りの人たち、それを目撃した人たちの反応はどうでしょう。27節と28節、人々は皆驚いて互いに論じ合った。これは何だ、権威ある新しい教えだ。この方が汚れた霊にお命じになると彼らは従うのだ。こうしてイエスの評判はすぐにガリラヤ周辺の全域至るところに広まった。人々はイエス様のその力に驚きました。そしてイエス様が律法学者とかパリサイ人とか、あるいは祭司たちのような当時の既存の宗教的指導者とは全く違うタイプの教師なんだということを知りました。それでもイエス様の教えに感激して、奇跡に感動はするんですけれども、その後も彼らのほとんどはイエス様を救い主だと信じることをしませんでした。 最終的にカペナウムの多くの人たちはイエス様のことを神の御子、救い主だとは認めなかった。イエス様の神の子としての権威、神の国の王としての権威、それを認めなかったわけです。そのため後にイエス様はカペナウムの人たちの不信仰を指摘して、やがてカペナウムが神様の裁きを招くことになる、そのように語り嘆かれました。それがマタイの福音書の11章23から24に書かれています。マタイ11章23から24、カペナウム、お前が天に上げられることがあるだろうか。黄泉にまで落とされるのだ。お前のうちで行われた力ある技がソドムで行われていたら、ソドムは今日まで残っていたことだろう。お前たちに言う、裁きの日にはソドムの地の方がお前よりも裁きに耐えやすいのだ。ソドムといえばね、大変な不道徳な町として知られていますが、そのソドムよりひどい罰を受けることになると言ってるんですね。神の御子が現れて様々な印を行ったのに、しかもカペナウムというのはガリラヤ伝道の拠点で、イエス様が最も長く滞在なさった町なのに、それでも信じなかった。実際今カペナウムの町は廃墟になっています。しかし、たとえカペナウムの人々が認めなくても、それでもイエス様は権威あるお方です。ではここから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。それは、私たちはイエス様の権威を認めましょう。カペナウムのように信じないのではなく、イエス様の権威を信じ、認めていきましょう。ということですね。イエス様の権威を信じる者として、私たちは次の3つの態度を大切にしたいと思います。1つ目、安心しようということです。安心しよう。イエス様は全知全能の神様が人となって来られた救い主です。何でも知っておられて、何でもすることができます。イエス様は愛の人ですよね。私たち人類、罪を犯したにもかかわらず、私たち人間のことをこよなく愛してくださっています。ご自分が身代わりに、父なる神様の裁きを受けてもよい。そう思ってくださるほどに私たちのことを、イエス様は大切に思ってくださっています。私たちのことを愛してくださっています。そして私たちが幸せになることを心から願っていらっしゃいます。しかし、どんなに幸せを願ったとしても、それを実現する力がイエス様になければ意味がありません。でも安心してください。イエス様には私たちを幸せにする力があるんです。そうなったらいいなっていう願いを持っておられるだけではなくて、その願いを実現する実力をイエス様は持っていらっしゃるということです。たとえサタンや悪霊たちがどれほど邪魔をしようとしても、イエス様を通して実現しようとしている神様の救いの計画、祝福の計画を押しとどめることはできません。福音書には悪霊に関する記述がたくさん出てきます。ところが聖書の他の箇所、黙示録は除きますが、黙示録は例外ですが、それ以外聖書の他の箇所には悪霊に関する記述というのはほとんど出てこないんですね。全く出てこないわけじゃないんですけど、福音書ほどいっぱいは出てこないで、これについてある学者は次のように考えているそうです。この時代は、つまり福音書の時代、イエス様が生まれて活動し十字架にかかり復活するまでのイエス様のこの初臨の時代は、サタンや悪霊たちにとっては非常に危機的な状況だったわけです。この救い主が神の計画を実現してしまうと、自分たちは滅ぼされてしまうわけですね。何としてでも このイエスが生まれないように、生まれてしまったとしたら早めに十字架以外の方法で殺してやるように、またこのイエスが神の御心を行うことができないように、まあ、邪魔をしなきゃいけないわけです。通常サタンに従う悪霊たちは世界中に派遣されていまして、それぞれ自分の担当地があってね、そこで誘惑活動をいろいろやってるんだけれども、この時代は特別な時代だということで、サタンがパレスチナに集合、まあ一部大事なポイントは残しておきながら、多くの悪霊たちがこのパレスチナの地に集められたのではないか。そう考えると、この福音書の時代だけやたらに悪霊が登場する理由がわかるじゃないかと、まあ、そういうふうに言う学者さんもいます。まあそれくらいサタンも悪霊もイエス様の存在を恐れていた。イエス様が救い主として活動することを邪魔したいと強く願っていました。それでもイエス様の働きを邪魔することができなかったのです。イエス様は愛にあふれたお方であり、同時に権威あるお方です。ですから皆さんは幸せになるに決まってるんです。残念ながら幸せになる以外の運命はありません。今朝ドラでね、舞い上がれっていうのをやっていますけどね、まあ、朝ドラはもう本当に毎週毎週のようにハプニングが、起こります。例えば工場を経営していたお父さんが突然ね、過労で亡くなってしまったりするわけです。あるいは恋人と別れることになってしまったりするわけです。でも朝ドラの場合、最後は絶対にハッピーエンドなんですよね。だから安心して見ることができます。皆さんの人生の物語も朝ドラのようにハッピーエンドが決まっている物語なのです。途中経過はいろいろあります。本当に幸せになるのかな、もう心揺さぶられるような、そんな日もある。でも最後には必ず幸せになれる。イエス様が権威者であるっていうのはそういうことです。ですからそれを信じて私たちは安心しましょう。これが一つ目、イエス様が権威者であるということを信じる。そのために私たちは安心できるのです。二つ目は、イエス様の権威を値引くような行動はしない。イエス様の権威を引き下げるようなことはしないということです。まあ、最後ハッピーエンドが決まっているとはいえ、私たち人間というのは有限の存在です。ずっと先を確実に見通すということはできないのですね。するとこういろいろアップダウンが起こってきたりすると、私たち不安になってくるんですよね。本当に大丈夫かな、もしかしたらこのまんまね、自分の人生はどんどんどんどん悪い方に傾いていくんじゃないだろうか、自分が必ず幸せになれるっていう、そういう確証があったら嬉しいなと思いたいわけですよね。そうして誕生したのが偶像礼拝とか占いとかまじないの類です。このお札を持ってれば安心とかね、この占いによると今週はなんかいいことがあるらしいとかね、黄色の服着てると今日はラッキーみたいとかね、そういう何かこうすがるものが欲しい、安心の種が欲しいと思ってしまうわけです。しかし聖書は、聖書の神様以外の神を礼拝することを禁じています。霊的な姦淫、浮気に例えて禁じているわけです。また先祖崇拝も禁じています。もちろん先祖のことをいつも思い起こして尊敬したり感謝したりすること自体は大切なことですよ。先祖がいなかったら私たちいないんですからね。でもその先祖を神様のように礼拝して、どうか見守ってねと、でそうすることによって何か安心を得ようとするというのは間違いない。唯一絶対の神という地位からイエス様のことを 多くの神々の中の一人に引き下げてしまう、イエス様の権威をそれだけ小さなものにしてしまう行為だからですね。たとえ聖書が教える三位一体の神様、父なる神、子なる神、聖霊なる神様、このお方を礼拝するためだとしても偶像を作って拝むのは禁止されています。神様の素晴らしさを木とか石とか金属の形に押し込めて全て表現するのは無理だからです。偶像を使って拝むことはイエス様の権威をかえって根引いてしまうことになります。だから偶像礼拝してはいけませんというわけです。そして占いやまじない、オカルトの類も禁止されていますね。それは聖書を通して与えられる神様の約束を信じない行為につながるからです。それもイエス様の権威を軽く見ていることになります。イエス様が大丈夫だよって言ってるのに、そしてイエス様が大丈夫って言われたら何があっても大丈夫のはずなのに、本当かな、疑うことにつながるからです。確証が欲しくてついつい私たちはそのようなものに頼りたくなってしまいますが、それでも私たちクリスチャンは聖書に書かれている神様の約束、これに安心の土台を置いていかなければなりません。なると言ったら絶対なる、そのような権威を持ってらっしゃる方が大丈夫、私はあなたを守る、私はあなたを幸せにする、この約束の言葉を私たちは安心の種にしていく必要があるのです。というわけでイエス様が権威あるお方だから私たちは安心しよう、そしてそれ以外の安心の種を私たちはあえて手放していきましょうということです。三つ目、イエス様の権威を借りましょうということです。イエスの意を借りる、虎の意を借る狐ということわざがあります。これは辞書によると、自分自身に権力や権威がなく取るに足りないものが自分が仕えているものや背後にいる権力者や強者の意向を利用して権勢を振る、威張る、そういうもののことを虎の意を借る狐というふうに言うわけですね。昔自分は喧嘩が弱くても俺の兄ちゃん強いんだぞと言って強がる子供がいたもんですが、あんな感じですね。私たちの知恵、理解力、力、これは有限で弱いものです。一方悪霊というのは元天使ですから、堕落しているとはいえ私たちの知恵や力に比べれば比べようもなく高い、強いわけです。それでも私たちはそうやって弱いですが、私たちのバックにいる方はすごいわけですよ。俺の兄ちゃん強いどころの話ではない。私たちのバックにいる方は誰が、王の王、主の主、権威者の中の権威者です。イエス様はそういうお方ですね。私たちは獅子の意を狩る子羊、イエス様の意を狩るクリスチャンだということを改めて今日確認したいと思います。もちろんだからといって人に対して傲慢に振る舞ったり威張り散らしたり自分の欲望を押し通すためにイエス様の名前、イエス様の権威を使うわけではありません。私たちは神様が喜ばれる行いをするために邪魔をしようとするこの霊的な力に対してイエス様の権威、イエス様の圧倒的な力をお借りするわけです。例えば皆さんの大切な誰かが病気になったり怪我をしたりした、私たちクリスチャンはその方が癒されるように神様に祈り求めることができますね。そうやって神様お願いしますって祈ること、これは素晴らしいことです。これからも続けていきたいと思います。と同時に イエス様の権威をお借りして病気や怪我に向かってイエス様のお名前によって病よ、怪我よ、癒されよと命じることができるのです。神様にお委ねするやり方と同時に直接病や痛みに対して癒されよ、出ていけということができる、そういう力を私たちは与えられている。私が持ってるんじゃなくて、バックにいる方がそういう力を持ってるので、私たちはそれを使うことができるわけです。もっとも日本では病人とか怪我人の前で声に出してそれをやるとつまずく人がいるかもしれません。そこは配慮しないといけません。ある時深い悩みを抱える人に向かってクリスチャンが手を置いて、悪霊よ出ていけってやったら、その悩める人は自分が悪霊扱いされたと勘違いして教会から出ていったという、まあ、笑えない話もあります。配慮は当然必要です。別に大声出さなくても、心の中で密かに出てけっていうふうに命じても病気や怪我や悪霊には通じます。大切なことは大声を出すかどうか、特別なこういう変な声色を使うかどうかではなくて、私たちがイエス様の権威を信頼することです。私たちが信じる救い主イエス様、私たちが神の国の王と信じているイエス様、私たちを愛し私たちを幸せにしたいと命がけで願ってくださっているイエス様が、それを実行することができる力をお持ちである、そのことを私たちが信じるっていうことなんですね。私たちは小さく弱い存在ですが、イエス様は権威あるお方であるということを今日は確認しました。この1週間イエス様の権威を意識しながら生活してみましょう。お祈りします。天の父なる神様、改めてイエス様が権威あるお方であること、どんなにサタンや悪霊たちが邪魔をしたいと強く願い、あの手この手を尽くしてもあなたの計画を邪魔することができないこと、またそのあなたが私たちを幸せにすると決めてくださっていることを感謝します。この1週間あなたの権威のもとに私たちがあることをいつも覚えさせてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。